お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
7月23日に開幕する東京オリンピック、東京大会では今回初めて空手が競技に加わっています。この空手でオーストラリア代表選手に内定しているシドニーの八尋恒有さんにお話を聞きます。八尋さんは1歳の時にオーストラリアに移住しました。そして9歳の時に親に連れられて空手を始めたそうです。東京大会が開幕まで約2ヶ月と迫る中、まずは今の心境から聞きました。どうですか、今の気持ちは。
そうですね、本当開催していただけるっていうことが本当ありがたくて、空手の場合は今回が初めてオリンピック種目になって、
はい、
でもパリではもう外れてるんですよね。だからもう本当空手選手にとっては本当も最初で最後のオリンピックっていう形なんで、
うん、
でもちょっとやっぱ他のスポーツよりもやっぱかけるものは大きいんですよね。やっぱなのでやっぱ本当ありがたくて、やっぱまあ楽しみでしょうがないです。
今追い込みでトレーニングされてると思いますけれども、いつもより厳しいトレーニングになるんでしょうか。そうするとい つも通りですか。
まあ、そうですね、いつも通りに、まあ、ちょっとプラスアルファでいろいろ体力的な面とか、うん、体のケアの面でちょっと多めに増やしてるっていう感じですね。でも、まあ、練習時間は基本的にも1年中多いんで
1年中多いですか、
はい、そうですね、あんまオフとかは、まあ、ここ1年は特にコロナで試合もなかったんで、うん、もうずっとオフなしでやってきました、はい、
今回は、まあ、コロナウイルスのパンデミックで1年間延期という本当に前代未聞のことがありましたけれども、八尋さんはこの1年間延期というのをどうやって受け止めて乗り越えてこられましたか。
そうですね、まあ、自分にとってやっぱ、まあ、この1年間ちょっといろいろそれまでずっと海外転々と試合でしてたんで、本当体調を整えるっていう意味でもすごくいい1年だったんで、
うん、
でまあその大会が延期になるとか、まあ、世界が大変なことになってることは、まあ、自分ではどうしようもないことなんで、今自分できることに集中するっていう方に切り替えて、まあ本当、うん、いやまあ去年の時点でオリンピックやるにやらないにしろ、やっぱり自分ができることはやっぱ自分の体を最高のパフォーマンスに仕上げておくっていうことだったんで、
うん、
もうそれだけに集中しましたね。もう本当練習本当集中して、はい、やることをやるっていう形です
。他の例えばアスリートの方のお話とかを聞くと、まあ、非常にこのメンタルが試された1年だったっていう話を聞くんですね。そういう辛さみたいのはあまり感じなかったですか。
自分の場合はあんまなかったですね、まあ、ちょっと楽観的な性格もしてるんでちょっと良かったんですけど、うん、本当はそういう、もう気にしてもしょうがない部分はもう本当気にしないようにして、
うん、
まあ、もう本当そういうある意味ちょっと自分の体にメンタルに負荷がかかるだけなんで、
うん、
ちょっと、まあ、ある意味、まあ、ちょっとずぶといというかもうそんな感じ。本当練習できるっていう、今までできなかったと基本的な練習に戻るとかそういうことができる喜びにちょっと気持ちを切り替えてやったんで、本当でも充実した1年でした。
ああそうなんですね。
あとそうですね、あと自分の場合はオリンピックの選考がもうほぼ終わった時点で、うん、あと2つぐらいの大会に残して終わった時点でそのロックダウンになったんで、ほぼ内定決まって時点でのパンデミックだったんで、精神的にはそういう面ではすごく楽だったんですよね。
ああなるほど。
もう選考されるよりかはもうオリンピックが開催された時にどうやってメダルを取る、集中できるかっていうふうに頭を切り替えていったんで、
うん、この1年間その大きな大会、国際大会が開かれなかったことで、対戦相手と対戦することによってこう自分を磨いていくってことができなかったっていうのが残念だったっていう声もあるんですけれども、そういう点ではどうですか。
そうですね、試合あればあったでよかったんですけど、まあ、自分の場合もだいぶベテランなんで、
うん、
もうそういう、まあ、練習の意識とそうやって技術の高い練習をしてればもう大丈夫かな、なんかそれを逆に言い訳にするのは良くないかなと思って、みんな同じなんで試合ができないっていうのは、うん、
確かに、
うん、だからここでどれだけそうやって練習の意識高めたり、ちょっとイメージを高めて練習したらやっぱもうすぐ試合につなげられるかなってい
う
のはありました、うん、まあ一応なんか、まあでも世界中自分オーストラリアだけ試合できなかったらちょっとディスアドバンテージなんですけども、うん、世界中がそうだったんで、もうここはもうみんな同じ状況だから、もう ここでやっぱ差をつけるにはやっぱもう試合意識した練習と、その辺はもうやっぱ言い訳にしたくなかったので、うん、はい、
まあ、このパンデミックの延期された1年間、実はいいこともあったりしましたか。
そうですね、まあ、結構怪我多かったんで、もう、本当だったら去年もう燃え尽きる感覚でオリンピックまでちょっと突き進もうっていう感じだったんですけど、
はい、
ロックダウンになって久々にオーストラリア帰ってきて、本当スーツケースから生活しなくてよくなったっていうのは大きかった。でやっぱその体の怪我とか治す期間が与えられたんで、
うん、
ちょっと肉離れとかいろんな怪我が多かったんで、それを治せたのが一番大きいですね、コンディション的に。あと精神的にちょっとリフレッシュといいますか。
またオーストラリアでほとんどもう敵なしでずっといらしていますけれども、やはり東京オリンピック、まあ、オリンピックにかける思いというのは特別なものがありますか？
そうですね、本当だったら2016年に空手が東京オリンピック採用決まった年に本当はちょっと引退考えてたんですよ。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そうです、その年の違いたいけど、もうそろそろいいか、まあ、モチベーションもちょっと下がってきて、ちょっと、まあ、これぐらいでいいかなみたいな感じだったんですけど、オリンピック決まって、まあ、日本人で空手が初めてオリンピックでスポーツとして採用されて、それが日本であるっていう時に、やっぱちょっと考えた時に、やっぱ、まあ、なんか自分のためにちょっと、まあ、聞かれたストーリーみたいな感じに、運命的なものを感じたんで、
うん、
そうですね。あと、まあ、それで、ちょっと親しい友人とか家族に相談して、まあ、あと、まあ、4年間、あ、今はちょっと5年になりましたけど、
はい、
頑張るっていうことも決めたんで、もう、そうですね、その辺の思いは大きいですね、ちょっと。
オーストラリア代表してその国旗のもとに競技に臨むっていうのは、何か他の大会と比べて違うところはありますか？
今回はやっぱちょっと、まあ、国の重みっていうのは少しはやっぱ違うんですよ。他の競技もあって、やっぱその国を代表して、うん、まあ、空手だったら本当空手のオーストラリア代表っていう感じなんですけど、うん、まあ、今回オリンピックの選手の、オリンピック選手の一人としてやっぱ挑むんで、やっぱその辺の、まあ、そのちょっと気持ち的にやっぱ大きいですよね。今回、今まではそんな感じたことないんですけど、今回ちょっと本当オーストラリア代表っていうのをやっぱ恥じないように結果出さないといけないなと思ってます、
ね。八尋さんのような方が活躍してくださると嬉しいんですけれども、応援する側としては、もし相手が日本だった、日本の選手だったらどっちを応援していいんだろうとか、そういうのはありますけれども
そうですね、まあ、でもちょっと日本人の選手に申し訳ないですけど、ちょっと勝たせてもらいます今回はい、
八尋さんはどうやって空手に出会われて、またシドニーで空手をすることになったんでしょうか？
そうです、最初は叔父が空手をなんかちょっと自分のために、健康のためにやり始めて、
はい、
でそれをそのうちの父にすごくいいよっていうふうに勧めたんですよね、
うん、
それ自分がちょうど9歳の頃で、でもある日家帰って、学校から帰ってきたら父にちょっと車乗れってそう、自分と兄で空手の道場を連れて帰ったっていうのが始まりですね。
ちょっと誘拐チックですけれども。
そうですね。もうその何でもその選択の運はなかったですね。ただ行けっていう感じで、はい、うん。でもその出会いに関してはですね、それがあるからこそ今の自分がいる、あるってのはある。
どういうところが空手の魅力ですか？
ああ、まあそうですね。でも自分の場合はその空手自体も素晴らしいですけどね。やっぱちょっとまあ礼儀正しさとか、
うん、
やっぱ姿勢とか、やっぱそういう。だから努力することをやっぱそういうので学ぶんで、自分の場合は本当競技なんで、やっぱその辺は、
うん、
自分ちょっと根っからの本当負けず嫌いっていうのがすごく大きくて
なるほど。
そうですね、本当負けるのが嫌いなんで、それだけで今までやってきたっていう感じなんでそうですね。でも空手自体はやっぱいいですね。やっぱその日本の、
うん、
その礼儀作法とかそういうのをやっぱ習えるんで、うん、はい、子供たちに本当いいと思います。挨拶するとか返事するとか、うん、そういうとこから入るんで、
うん、そうなんですね。では例えば空手ちょっともうやめたいとか、ちょっときついなとか、そういうことはなかったですか？
あ、でも何回かちっちゃい頃はありましたね。でも、
うん、
でもそれをやっぱ、まあ、やめずに続けてきたことがやっぱ自分の一番の財産なんで、次まあ空手はって何するかわからないですけど、それは活かせるかなって思って、その努力する大切だって言うと、諦めない精神っていうのはちょっと誓ってきたんで。
なるほど。1歳の時にオーストラリアに来られたということですけれども、どうでしょうか、オーストラリアで暮らしながら、まあ、空手もそうですけれども、その日本の要素を背負っているわけですけれども、アイデンティティクライシスみたいなことはありませんでしたか？
わー、なかったですね。まあ、うん、まあ、その親がしっかり日本語を教育してくれたんで、
うん、
日本に行ってもそう不自由なく、そう空手習えたっていうのが大きかったんで、まあ、日本に行ったらちょっと日本人扱いで、こっち来たらもう完全な OG っていう感じですけど、全然そんな なんかそういうアイデンティティでその、うん、こう揺れたみたいなところはなかったですね。日本人なんですけど、まあ、やっぱオーストラリア人としてやっぱまあ生活してるって感じ。
なるほど。まだ東京オリンピックもどういう形で開催されるのか詳しいことが発表されてないので、まだ様子見というところも多いと思うんですけれども、どういう気持ちで臨みたいと思いますか？
そうですね、まあ、一番はもう本当やれることを全部やるのがまず大前提で、
はい、
でそれをもうやりきった状態で試合に挑むときは本当もう楽しみたいなと思いますね。そのもう一生に一度の舞台なんで、本当に楽しむことができたらやっぱ結果もついてきてくれるかなっていう感じですね。あんま硬くならず、本当エンジョイできるようにしたいですね。そのせっかくなんで空気もすべてもちょっと楽しみたいってのが一番ですね。楽しみ。
特に意識している選手とか目標にしている選手とかいますか？
そうですね、まあ、空手、自分の階級の場合は空手家の伝説って言われている選手が、その英雄的な選手がアゼルバイジャンの、
はい、
アガエフ選手っていうのがいるんですけど、
はい、
まあ、彼一回試合したことあるんですけど、やっぱ彼ともう一回すごく楽しかったんで、
うん、
やっぱそういうやっぱ伝説の人たちでまた試合ができるっていうのは嬉しいですね。やっぱね、そういう大きな舞台で、うん、まあ、彼とやっぱり彼と試合したいっていうのはありますね。もう一回オリンピックで。
おお、なるほど。私もちょっと空手 の試合を見たことがあるんですけれども、その勝負を分けるものっていうのは何でしょうか？
やっぱでも駆け引きですかね。やっぱこう相手の先を読むっていう、相手を自分の思い通り動かすのと、やっぱ相手の考えてることの一歩先をやっぱ常に読んどかなきゃいけないっていうのが大きいと思います。
それはどうやってやるんでしょうか？
はい、いろいろです。やっぱフェイントかけて相手の出方見たりして、で、やっぱまあ相手の動きをよく考察して、で、まあ自分の動きの中にこう罠を仕掛けたりして、やっぱそういう意味でもやっぱちょっとあんま硬くなってるとそういうことができないんで、やっぱこうリラックスした状態で試合に挑むっていうのは自分の中ですごく、まあ自分がいつも心がけてることです。
その先をちょっとこう読むといいますか、見るということは、日常生活でも役立つことがありますか？
やっぱそうです。やっぱこう、やっぱ観察する力っていうのは身につきますよね。あと真似して、こう、相手がこうしたら、あ、こういうことなんだなとかっていうのは、やっぱり、でも日常的にすごく生きてくるんですよ。こう観察して、
うん、
はい、それをそのままどういうふうに対応していいかっていうのは、はい、最善の策を見つけるっていうのは、やっぱ日常で生かそうとしてます。はい。生かせるかどうかは別ですけど、はい。
なるほど。最後に、何かメッセージがあれば。
まあ、そうですね。やっぱ応援してくれる。皆さんのためにもやっぱりメダルを必ず取って帰ってくるんで、まあ、本当期待して待っててもらいたいっていうのはそれだけですね、はい、もうやれることは全部やるんで。
東京オリンピック空手競技でオーストラリア代表に内定している八広恒有さんでした。八広さんは今週にコロナウイルスのワクチンの2回目の接種を受け、6月7日にオーストラリアを発つ予定です。まずはフランスでの大会に出場した後、そこから東京へと向かうそうです。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。